皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
はい、
はい、
今回も始まりました。
はい、はいはいはいはい、
言っていいですか。
はい、
いや、立て続けに3週ゲストが出たので。
そうなんですよ。
ゲストがいなくなった途端に、は
あ、気が抜けてるじゃないですか、木原さん。
いや、僕ね、ごめんなさい、収録終わったものだと思ってました。
ないや、まだ
ゲストが
今日のこの放送がありますよ。
いきなりね、部屋出てから、
うん、実はね、まだもう1週分あるんですよね。
いや、びっくりした。ゲストと話してたら、木原さんまだ終わってないですよって言われて、
え、どう
して、ゲストはもう終わったやんかって思って、たんです、勝手に一本残ってたんです ね、
そうですね。
気合を入れ直します。
そうです、ゲストの方がちょっと続いたんでね、お便りがたくさん来てるんですけれども、ちょっと紹介されできたことで申し訳なくて、
ほんまに
もう来週以降どんどん、ね、紹介していきますので、
やがてあの映像大会冬に向けてやりますので、投稿した映像をしていただいた映像が、実はすごいのがあるんですけれども、必ずまとめてやりますので、ご期待いただけいければと、ね、思います。
じゃあ、シアターセブンにね、映画の方、新耳袋 G メン、見に来てくれた方からも、いろいろね、
お便り来
てた
んで、それはそれは。
紹介できなくて申し訳ない。ありがとうございます。
すいません、本当に立て込んでてごめんなさい。
で、まあ、お便りシリーズ、第1弾として、今日はなんと、香港に住む日本人の方が、聞いてますよと。
真面目に
香港で聞かれてるんです。
日本じゃないですよ。
違いますよ、外国ですよ。
すいません、どうやって聞けるの。
まあ、ポッドキャストか YouTube でしょう、ね。
前、ベルギーからいただきました、
これはもう、海外でも聞かれてるという、
今週はこれ1本しか紹介できない
ですから、時間的にないんで、
来週以降は
まだまだいただいてる方紹介しますので、
なので、はい、その
お楽しみにお待ちください。
はい、ラジオネーム香港の MK さんから、はい、初めてお便りさせていただきます。
ありがとうございます。
いつも拝聴していて、不確かな情報をよこす投稿者へ木原さんがぐさぐさと入れる鋭いコメントが好きで、
させ
ん欠かさず怖水を楽しみにしていたのですが、
はい、
いざ目の前で不思議体験をしたという人物に遭遇したとき、どんなことを聞くべきだったのか、木原さんのように頭が回らず難しさを感じました。今回の件につきまして、どんなことに注意すべきだったかを教えていただきたくお便りいたしました。
はい、
私は香港に数十年住んでいる日本人女性です。
うん、
今回は私の香港人男性の同僚が体験した怪異についてお便りさせていただきました。
うん、
先日同僚宅での食事会でのこと、
うん、
同僚が妙にお化けを怖がるので育児なしとなじったら、
うん、
彼が30年くらい前に遭遇した目に見えぬ何かについて話してくれました。
うん、
21歳くらいだった彼とその仲間の3人は中国の中山、珠海、マカオの2泊3日の予定で旅行をしたそうです。
うん、
2日目の珠海での2階建てホテルの2階に2部屋でチェックインした後、2日目珠海2階建てホテルの2階2部屋にチェックインした後、その夜同僚は疲れていたのでホテルの部屋で休み、他3人はディスコに出かけて行ったそうです。
うん、
同僚は寝ていたそうですが、硬いもので板を叩くようなコンコンという音で目が覚めたそうです。
うん、
シャワールームのドアがきちんと閉まってなくて、開閉しているのかと確認したそうなんですが、ドアは閉まっている。
うん、
他を見渡しても音が鳴るようなものはない。しかしまたコンコンと 音がしだしたそうです、うん、それにその部屋は妙に寒かったそうなんです、
うん、
夜遅く友人たちが部屋に戻ってきた時、同僚はここに何かがいるから隣の部屋へ移ろうと提案し、二人が荷造りをして部屋を出ようとしたそうなんです、
うん、
同僚が先に出て次に A 君が出ようとした時、 A 君は何かに押されたのか前に突っ伏したそうなんです、
うんうん、
同僚は最初ふざけているのかと思ったそうですが、次に逆立ちになり足の方が引っ張られているような格好になったのを見たそうなんです、
うん、
というのも普通の逆立ちなら体は地面と直角になるはずが、部屋の奥の方に斜めになった形で傾斜していたそうなんです、
うん、
同僚はすぐさま A 君を押し倒して手を引いて出口まで引きずり出したそうです。それから隣の部屋の B 君 C 君を呼び、 B 君を先頭に同僚 A 君 C 君の順で廊下を歩こうとしたのに A 君は動けなかったそうなのです。そこで今度は3人で A 君を左右と後ろで囲むようにして手をつなぎ進み、どうにか廊下を歩ききり階段で1階まで降りていったそうです、
うん、
その後4人とも隣の部屋には戻らずロビーで一晩過ごしたそうです。このことをホテルの人には言わなかったそうなんです。そんなことはホテルにはありがちだからだそうです。彼らは旅の途中、マカオにある有名なお寺でおみくじを引いたそうですが、A 君は100番の一番悪いおみくじを引き、香港に戻って有名なお寺でもう一度おみくじを引いた時も A 君だけが100番を引いたそうなんです。2回ともそれを同僚が目撃していたので間違いないとのことでした、
うん、
彼らは中国から何かを連れてきてしまっていたのではと心配になり、香港でお祓いをしたそうです。お祓いの人は同僚たちにその後も A 君と連絡を取り合うように言ったそうなんですが、同僚は心の中でとんでもないと思い、それ以来 A 君とは連絡を取らず、今どうなっているかは知らないそうです。同僚はそれ以来お化けが怖くて今でもホテルには一人で泊まれないそうなんです。私がその何かは香港から持って行ったかもしれないじゃないかと聞いたら、なぜかそうではないと言っていました。ちなみに当時 A 君は靴屋をやっていて、ある時母親と子供が靴を買いに来たそうなんです。子供のサイズはなかったのですが、少し大きめのサイズの靴を買っていったその翌日、レジには死んだ人にお供えするお金が入っていたことはあったそうです。どういうことですかね、これ。木原さんならこれにどんな疑問を持たれますか、ご教示いただけたら幸いです。というですね。
あ、香港から、わざわざありがとうございます、う
ん。はい。
いかにも香港らしかったりするっていうところですけども。
いかにも香港らしい。
最後の中に書いてあった、話で、ちゃんと質問として書かれてたから答えますけど、
はい。
日本だと、死者に、六文銭持たせたりする
そうですね。棺桶に入れたりしますね。
三途の川の、渡り鎮なんだそうです。で、これは日本からおそらく発した考え方ではなくて、中国から来た考え方なのではないかなと思わんでもなかったりするんですけど、あっちに行っても暮らしに困らないようにというところでお金を死者に持たせるんですけど、うん、本物のお金が渡せるほど裕福な人間生活ではなかったりするのがご時世だったりするからというので、印刷で吸ったお金を持たせるんですよ。
おけに、おかんに入れます。
おかんの中に入れるんですね。
はい、
で、これが、いわゆる、あの世の国の通貨だったりするということにしておくという、この世の断りだったりするという形だったりするんです。
はい、
お金は、この世の中で、いろんな形で使える便利なものでありすぎては困らないだろうというところですけども、
うん、
どうやら死生観的に言うと向こうでも亡くなられた世界でもお金がないとどうやら日中もさっきも言ったらしい。
まあ厳しいところではありますよね。
うん、だからね、日本はどうやら渡し船の、お金だけで済むみたいですけど、うん、向こうは亡くなってからも生活するのにお金がないと困るという世界みたいな感じだったりしますね。
はい、
で、死者のために弔うのの一つの道具として、紙の紙幣を持たせるっていう、考え方とは別に、占って神様か何かに、お礼をするのにお金を払うという発想も あるんですよ、うんうんうん、それもやっぱりねするんです。で願い事の大きさによってする量が違うので、あまりにも願い事が大きいというか叶うべき未来がでっかいと、うん、かかるお金も養蚕なので、うん、
なるほどなるほど、
養蚕すって燃やすんです。その願いにいっぺんバーッと燃やすんじゃなくて、どう言えばでしょうね、炉の中に次々次々と、うんうん、10枚取っては燃やし、10枚取っては燃やし、20枚取っては燃やし、5枚のも、うんうん、みたいなことやるんですって。だから神様に願いを叶えてもらうときにお金を払うという考え方、特に台湾では強かったりします。
台湾、
で中国では死者ののおかおか死者にお金をっていう発想って、うん、まあ朝鮮半島にもあったりする考え方だったりするはずなんですけれども、
はい、
ね、神で印刷したお金をね、人にの亡くなった方に持たせるなんて、あんまり日本に入らなくてよかったなと思わんでもないですね。いや、単純に燃やすとき大変やからって言うと、用意せなあかん。すっげえ紙の札束があるのに、使われへん金ってどうなのっていうふうに思ったりするからというので、これはもう、ね、どういうふうに、どんな理由で始まったかよくわからないけれども、この世の生き様が反映されている匂いがプンプンするような感じがします。まあ、つまり、この世では貧しくて、ええもん食べられなくなったかもわからんけれども、あっちの国では贅沢をして、いろんな美味しいものを食べて、いろんなところに行って笑って暮らしてねという、生きてる人間が死者に送る弔いの気持ちやと思うんです。
はい。
うん、いくらでもすれるから、うんうんうん、こっちでお金がなくて寂しかったね、向こうでは大盤振る舞いしていいよっていう気持ちが、あったからっていう風な感じがするんですよ。だからね、子供だからたくさん持たせるという発想もあったと思うし、うん、おじいちゃんだからこそここまで頑張ってくれてありがとう、うん、一生かかってもここまでたまらへんかったぐらいのお金を持たせて旅立たせてあげるからねというのもあったのかもしれません、
うん、
ただ死者に対する感謝と敬意がなければこのようなことはそもそも根付かないと思うのでというの で、ね、一番最後の質問そのものがちょっと心にとどまりました、うん、ね、私たち日本人は死者に敬意を払っているのだろうか、うん、旅立った方のことをどれほど心にどれほど寄り添ってるのだろうかっていうのって、うん、考えなければならないこの1年半だったんではなかったのかなと思うところありです、うん、さて、うん、
はい、
今回の体験談、めちゃめちゃ面白い話ですね。
めちゃめちゃ面白い。
おもろいですね。
お、
うん、逆す、止まらなくて、斜めってるって、まず無理や、
うん。
そう、うん、
物理的に。
物理的にね。
斜めに立ってるという、言い方ができますけれども、うん、おそらくご覧になった人間が、そう思われて、そう見えたんでしょうけれども、これは、発想が逆立ちありきだから、そんなことを言ってるだけです。うん、つまり、怪異の主は見えなくて、うん、怪異の主がやったこう現象を見ているわけですね、うん、で分かりやすく言うと、うん、前につんのめったというふうに、うん、お話を聞いてるリスナーさんの方も背中をドンと突き飛ばされたというイメージを一瞬持ったのではないかと思います、
うん、まあ、前にこういうことですからね、
おそらく違います。
おっとっとみたいな、
そうではなくて、うん、両足首をガッと持たれて後ろに引っ張られたんです、うん、
なるほど、
足すくわれたみたいな感じ、
うん、そう、両足を、うん、それで前に倒れざるを得なかったり、
一回前にとてんってなって、
で手をつくわけですよ、うん、顔を打たないように、うん、手をついてるけれども、その手首を握った、ごめんなさい、足首を握った話が依然話されていないので、うん、後ろに引っ張られるのが嫌なので、爪だったんばかりに床に手をついていたらですね、その、
足首を掴んでる、
うん、腕が、はい、クレーンで巻かれるかのように実は上の方から引っ張っているのであってっていうので、そうなってるんだと、思うんですよ。でなぜ上に引っ張っているのかというと、というとこですけども、普通の身長の人間の人が腕を持ってあえて引っ張っても、持たれている人間の足が上に上がることってないんですよ、うん、万歳しながら足引っ張ってんのかってことですよね。そうですね、うん、そう思うよりは、いわゆる天井から手が伸びてきて、うん、天井に引き上げようとしているのに上がらってると、うん、傾斜したまま後ろに引きずられていくという現象が起こるはずですから、うん、手の持ち主はめちゃめちゃ高身長、4メートルぐらいの身長の、天井のあたりに 手首が来るぐらいのような人が引っ張ってるのか、そうでなければ天井から腕が伸びてるかのようにっていうビジョンがおそらく正しいんだと思います。で、腕は見えていません。見えていたら腕の方にショック受けますから、見えていないけれども、これはね、何かに引きずり出されようとしているという瞬間を垣間見てるから、この世ならざるものが怖いのではなくて、現象そのものが怖いんですよ。そのまんま天井の中に吸い込まれるのではないかという怖さっていう、命があるとかないとか以前に、この部屋から消えてなくなる怖さっていうのは、死をも意味するという怖さがあったのではないかなというところなので、連れ去られないように必死に引きずり下ろすかのような、所作が繰り広げられたと、思います。怖かったでしょうね。で、なおかつ怖かったのがね、その天井の上がなかったことです。わかりやすく言うとね、はい、2階建ての2階なんですから、
そうですね、
上は屋根しかないんですよ。屋根というか屋上しかないわけやから、上がないところに上から引っ張られるのが怖かったはずです。
ほんまや、
どこに連れて行かれるんや、
ね。
その通りです。
はっきり書いてありますもんね、だって2階建ての2階って。
で、地震のない国ですから、日本人の考える天井と向こうの天井とは違うんですよ。天井裏がないんです。
あ、もうダイレクトに、もう、こう、なんていうんですか。
まあ、配管のために、化粧板と隙間があったりするかもわからないですけども、
多少はあるでしょうね。
日本人が思い描くような、さらに上があって、化粧板の間には結構の人がかがんでいられるぐらいの隙間があるという印象ではない建物だと思うんですよ。間に大きな針をいくつも通して、耐震構造的なものの作り方をしてなかったりするんですね。そもそも板の床があって、で、そのパイプを這わせて、それがまあ分からないパイプの厚みぐらいの天井、化粧板しかないと言えばいいですか。だから、ね、天井として見えるところから、3、40センチしたらもう屋上だっていう程度のことというのが、外観から分かっているので、2階から引っ張っているような存在なんて、2階ですから、そのさらに上から引っ張る存在なんてあり得るわけがないというのを、視覚的にご存知なんですっていうのが、全員が、怖さをさらに倍化してるということでしょう。上の階がないのになんで上やねんみたいなもんだったりするっていうのは、人間の心理の怖さに、かけるバイアスとしては強かったと思うんですよ。これまでのゲストの時の話じゃないですけども、5階建てのマンションの4階のベランダであるがゆえに人が立ってたら怖いって話と似てます。これ2階とか1階やったら、誰やねん、どうやって、みたいな考え方の方が先に立ちますけれども、4階だと、まずそれはないでしょうと思う怖さがありますから、体感で先に分かっているからっていうのと、よく似ている怖さが、この話の中には、あると思います。でね、この中に、メカニックとして入ってなくて、ぜひとも聞いてほしかった。ことって、
はい、
いうの、この方が気にしてるところ、順番は一番最初に聞くつもりではないんですけれどもね、これは聞いておかなければならないということが1点だけ欠けている、1点大きなことを欠けています。
何でしょう。
それはね、助かったのは A 君でしたっけ、上に引きずり上げられたのって。
引きずり上げられたのは A 君です。
A 君ですよね。
はい、
引きずり上げられて、床に両手をついたまんま、傾斜して天井に伸びるかのように足が伸びている、この A 君の足首に手形はあったのか。
は
い、
そう、
それがないです。
あるいは、握られたかのような感触を本人が持っていたのか。
動けなかったと、部屋を出ようとしたんですけれども、まあ、動けなかったと。
そうでしょ、
はい、
で、動けなかったことと足首だと、実は何の関係もなかったりするんですよ。足首も出て上に上げられたら、動くことができなかったりするわけです。床に手突っ張るしかなかったりするわけだから、足首がどうであったのかって知りたかったりするのって、二つの意味があります。一つは、手であったかどうかっていう話。だから手だったら手で握られたと本人が言うはずです。
指のこういうね、感触というか、ね、
そう。
こう、
で手で握られたかっていうんだったら手形が残ってるから残ってたか残ってないかっていう形に簡単に結びつけたいとこだったりするのと関わってくるんですけども、僕が ビビッドに聞きたかったりするのって、そういう意味ではなくて、
はい、
手で握られているのが見えなくても本人が分かってなくても、うん、足の開き具合で、手のような存在であった可能性が分かったか分からないかは理解できると思うんですよ、うん、なぜならば両足が肩幅ぐらいの広さで天井に向いていたら、うん、それは見えないけれども手が握ってるはずですっていうところだったりするので、確認として握られているようだったのかっていうふうに、
逆に閉じてたらなんかこうロープかなんか足首に吊るされてるイメージの方が
強いですね。鋭いね、その通りなんですよ。実は何が言いたいかというとね、逆立ちするかのようにというのを傾斜の段階では言いません、
うんうん、
何が言いたいか分かります？つまりね、逆立ちのように見えたという表現を書いているということは、両足が閉じていたという可能性があるんですよ。で、両足を閉じたまんまで上に引っ張るという考え方をするよりは、両足を掴まれたと思いがちですけども、足をぐっと縛られて上に引き上げられようとしている。つまりね、
こういう、
吊るそう、吊るしの形ですね。その通りですっていうことになりそうだということというのに関係があるのかなと思ったりしたりします。で、これを日本、こういう話とは別に、ね、まあ、ね、中国から持ってきたんじゃないのとか、香港のどうのこうのだとかっていう話が出てたりしますけれども、日本的な、日本の通俗的に言われるところの心霊的な話としての解釈をする人がいるんだったらばというふうに、きつく前置きをしてますけれども、香港は、幕末にまた突入する手前の時のぐらいの時代の時に、アヘン戦争でめちゃめちゃなことが起こっています。それでイギリス領に一旦なるわけですね。その時に租借地として借りるっていう形で、返還されたのはつい近年もいとこだったりするわけですけども、その時の、アヘン戦争の戦いというのは悲惨を極めました。いや、もうなんせ片っぽは最新の大砲を備えたイギリスの軍艦と、旧式もええところの槍とか刀で、えいえいみたいな人らっていうのと、新式の銃を持ってるイギリス軍となんて勝負にならないですよっていうことがあったので、あっという間に、負けます。ということがあったりしたので、もうそれでなくても、アヘン付けにされていたっていう、歴史を持っていたりするところだったりするので、刑罰的なものも多かったでしょうという考え方もできたりするというのを、この中の人間がご存知だったのではないかと僕は推理します。おみくじが100番というのはすいません。日本で2回もそんなことやったら持ってるねって言われたりする。今の日本だと、お持ってるねーって。2回今日引いた、いや、めったに引かへんけど、いや、ここまで来ると逆に持ってると思うよっていうふうに、
逆にね。
思われるみたいな。いや、ないってみたいな。今日引くだけでもすごいと思っていいけれども、がっくりすることないって、めったにないもん引いてんから、これ持ってると思った方がええよっていうのが2回重なったら、いや今宝くじ買うべきちゃうかっていう考え方だってあってもいいと思うぐらいですけども、まあ偶然でしょうっていうふうに思っていいと思いますし、香港にお寺が多かったりして、まあ厄除けやとか霊払いみたいなしたんちゃうんかっていうのがあったりしますけど、まあこれもそんなに考えんでもいいところだったりしますけど、非常に香港はそういうことに関してはビビットに関心を寄せる人というのは多い土地柄ではあったりするんですよ。それが建物にも現れています。香港って、けったいな建物多いでしょ？
けったいな？
けったいな建物多いんですよ。例えば3階ぐらいまで吹き抜けになってるって。吹き抜けになってる、骨格みたいに吹き抜けになってるんで、そっから上はビルがちゃんとなってるとかって、あったりするんですけどもね。よくじゃあ何でか知ってる？
なんででしょう。
わかんないです。
香港は風水にとってもビビットに反応するから。
なるほど。
建築屋とか銅の、こうのに関しては、風水師にお願いするっていうところだったりするから、デザイン重視っていうのは、風水師が言うた言葉ということを含めた上でのビルデザインやったりするっていうふうに、どこに立つの？どっち向きなん？とか、社長室どこ？みたいなようなことだったりするからっていうので。
おかしいな建て方なんですね。
日本の風水の考え方や発想は香港から輸入されたもの多いんじゃないかなと思ったり
方角とかそういう、う
ん、あの僕はね、そんなに風水って一般的になるまでに、早くバッと広がったっていう前に、うん、まあ、徐々に入っていったっていう時に、うん、香港の話の風水の考え方とものすごい似てるなと思うところが、
もともと中国からのあれじゃないですか、風水は。
あ、ね、もちろんその通り、
ね、ええ、ええ、
もちろんその通りです。日本のお化けと風水と無関係ではないですから、日本のお化けはなぜ牛三つ時に出てくるのかっていうのは、まあ、風水というか方角と時間に関係がありますからね。時間は十二支と合ってるでしょ、ね、牛虎う辰巳っていうに、真夜中の十二支が要するにネズミ年、ネズミ、ね、ねの刻って、で一刻は二時間を意味しますから、ね、牛が午前2時を指しますよね。うん、で、ね、牛、虎がその4時間ですから、夜中の2時から、4時までの間が、牛、虎の時間ですね。いわゆる牛、満つる時までの間っていうところで、牛、虎の方角とは、お化けが出る方角と、お化けの出る時間っていうのが一緒だったりするじゃないですか。ね、で、死者というのは、昔は鬼という字を当てました。中国ではそうですね、うん、
はい、
韓国では鬼の神、鬼神と書いて鬼神と言いますけれども、鬼っていう鬼が死者の霊のことが中国で、鬼神、鬼神になると韓国の死者の霊のことで、日本だとその字は当てなくなりましたけれども、でも地獄の番人になりました。
そうですね、
うん、で幽霊の現れる時間と関係があるという話をしましたけれども、死者の番人で死を意味する存在だったりするから、牛の角をつけて虎のパンツ履いてるわけですよ。鬼は死者であると同時に牛虎を満たしているものだったりするわけですね。それは角が履いてパンツ履いてるわね、
しましまの ね、
虎のね、
そう、虎のパンツ、ね、虎のパンツと牛の角っていうのが鬼に重要なものって死者だからですっていう、言い方ができますね。で、だから香港にもともと死者に対する考え方が根強くあるから、その後で彼らがお祓いをしましょうっていうふうに動いたのも、うん、ホテルの人に言うても多分無駄だということを体感で知っているっていうのって、
ね、
香港という土地の歴史を知ってるからっていうことがあるからって、その僕ね、言うてもええ話だと思うんですよ。それを言うたら、うん、一生に付されるのか、うん、うちのホテルでは当たり前です、隣の部屋だって、みたいな話に、うん、いや、普通の一流ホテルなら言わないとは思うんですけども、うん、そういうふうに書かれてはいないので、うん、この部屋なら大丈夫と言われて案内する部屋の方が嫌だと思ってると思うんです。
あ、
なぜならば、そんないい部屋とっくに人に使ってるでしょっていうとこだから、
あ、
もっとすごいものの出る部屋に案内されたらどうしようというのがあるから、すぐ隣なんて横からすぐやってくるかもわからないから嫌でしょ
う。
と言って相談して、
でもロビーでしょうか。
では特別な部屋にご案内しますって嫌なんですよ。じゃあなぜロビーでいいのかって、言ったらというか、まあ外に出ないとしてですよ。ロビーだったらというと、フロントで一番最初、フロントが目の前にあるから、呼べば出てくることもあるし、なんといってもロビーはね、明かりが消えないんですよ。
そうですね。
うん。だから、一晩ぐらいならいいだろうという判断を下すっていう考え方と、フロントに相談をしなかったっていう考え方、二つ合わせると、あなたたちの誰か何か知ってるでしょ
う。
つまり、香港ってそういうことってあるんだと思ってて、口を割ってない人が一人いるのではないかなと、最低でも。で、その人間が誰かはわからないけども、B 君、C 君、D 君、どっちかわからないけども、その人間が、あ、フロントに文句言って部屋変えてもらおうぜっていう方を持って、いや、やめとけ。ロビーに寄ったほうがずっと安心や。
一番マシやって。
その通り。何かあったとき、ドアをそのまんま突き抜けて逃げられるだろう、っていうふうに、外出たら怖いやんか。外の治安って、夜中の香港の治安って、今からの30年前だったら、それなりに危なかったと思いますから、だから、ホテルの外は生きてる人間の危険がいっぱい。かといって、上の部屋は、この世のならざる者の危険がいっぱい。一番安全なのって、経営していて平気で働いていられる人がいるという目の前のフロントの目の前のこのロビーが一番明るくて安全だということを知っていて このままがいいと言った人間がいると思うので、
多分そうですね、ちょっとまあカットしちゃったんですけど、うん、その時は冬やったけどロビーも寒かったそうですが、同僚は部屋よりはマシだったと言ってましたっていう、
ね、あ、そうだよね、
まあ、部屋よりマシっていうのはやっぱりそういう意味での部屋よりマシっていうのはあったのかもしれないですね、
部屋よりマシだということを知ってるんですよ、
う
ん、
寒でもロビーの方がマシやという、
そうで、みんなが同意してるということは、うっすらと部屋よりマシだという理由を聞いてたけども、伝えてないものがあるのか、全員がもともと知ってるから、部屋よりマシだと言われたときに、んだと思える予備知識があったというのが正解だと思うんですねっていうところだったりしますから、この中での会議の点で注意すべき点は、足が開いていたかどうかっていう、逆立ちというのがそれとちゃんと結びついてるんだったらば、閉じられたまま上に上がっていくんだったら、限りなく、死に近い怖いイメージだと思います。で、開いているんだったらば、逆立ちではないけれども、逆立ちかのようにというふうに映ったという表現で言ってるならば、足首を持たれたのは手だったのか、足首を握っていた、いわゆる上に引っ張ってる存在が、足の感触として、感触としてどうであったのかっていうのを聞くとよろしいですね。そっから事実かどうかが紐解ける第一歩になると、僕は思うんです。
じゃあまあちょっとね、追加でどんなこと聞いたらよかったか教えてくださいな。そういうところを聞けばよかったってことぐらいですかね。
でも本当に足の、うん、足のその開き具合なんて普通ね、
まあ、気づかない、
ね。気も止めないじゃないですか。だからもう、よくぞこの番組に質問を送ってくださいましたって感じですよね。そうですよね。
これね、逆立ちを最初にやろうと学ぼうとした人間はみんな聞けばわかることだったりするんですけども、うん、逆立ちがうまくできない時ってね、足をバタつかせるんですよ。このバタつかせがないからの表記がなかったので、で、しかも逆立ちするかのようにって書いてあるだけだったりするから、僕は誰かが引っ張って後ろに上に上げてると思うんですよ。そうでなかったら宙を足が泳いでるはずなんです。いわゆるバタ足になってないからっていうので、これは引っ張った存在が見えなくても、引っ張った存在がいると認識する何かがあるぞと思ってるから、それは足首でしょというのと、突き倒されたかのようにっていうのが、いきなり足の罠に引っかかって、ヒュンとこう上に、あの木の罠に、木にロープをくくりつけて、動物を釣り上げる時の罠に近しい見え方がしてるというような気がするんですよ。それがね、えらく怖くて、刑罰の方が体現されてるんだったらものすごく怖くて、
そうですよ
ね、なかなか事例がない、
斜めになったままこうなってるところ、だから同僚の人は怖いからバーンと押し倒したって、押し倒したって書いてますもんね、これ、
床に倒した方がいいっていう感じだったりするわけだから、まるで紐からの吊るし上げを守ったみたいに見えるでしょ、
空中で止まってたってことですもんね、斜めになった状態、
その通り、
まあ、ありえへんことですよね、普通は。
だからね、上に吊り上げられるということが分かってないと、まず地面に下ろせっていう発想になるだろうか、
そうですよね、
ただ、
こう吊るされると思ったからバーンと突き倒した
とかね、そう、そう思うよね、だからそれがロープなのか手なのかっていうのが知りたいから、足の首の感触が知りたいという話につながっていくわけです、
そこを聞いときゃあとは良かった
ですね、そうですね、そこ重要ですね、
後付けになりますけれども、30年経ってロープやったって聞いたら、足首を何かに掴まれたと思う回よりも一段ギアが上がった怖さにつながると僕は、
ギアが上がる、
ね、
思います、そんな、なんかロープを使ったかのような怪異なんてあるのかって言いたぐらいですもん、
縛られた感触やったとか言われたらね、
それは、人間の手やったら現れようがあるかもわからないからっていうのは撮影したから知ってるけれども、ロープって出るんですかって言われる、
そうですよ
ね、いや、どうなのみたいなふうに思う、
やっぱりね、世界は広いですね、
広いですね、
いや
これを聞いたからといって香港が怖い土地やと思わないでください、
そういうことじゃない、
昔の話ですからね、
そういうことじゃないのよ、
たまたまこういうことをね、
だこ海外でのリスナーさんからもこういうね、お便りいただけたっていうのもそう嬉しくてね、
で一言も触れなかったですけど、カチカチっていう音ってなんやろね、
そうですね、それが何もそれで終わっちゃってるんでね、
何やったら香港で、工事をやるとき、建物を建てるときだとかね、日本だと足場組むでしょ、香港の足場ってね、竹で組むんですよ。
ああ、そうです、僕も見ました。
ああ、なるほど、
大丈夫か思うぐらいね、竹組んでこう、ビールね。
しかもね、ロープでくぐってるんですよ。
そうですね。
ぐるぐる巻きして。
怖いですよ。
いや、ロープ、いや、見事なまでの芸術的なくくり方なんですけども、竹をロープで継ぎ足し継ぎ足しして上にやっていくんですよ。それも、すっげえ高いところまで、一本や二本なんていうもんじゃないですよ。それを、ビルの外観にガーッと組んで、そこ足場にしてたりするんですよ。で、実はそのカチカチっていう音がね、どうにもこうにも僕には竹が鳴ってるイメージが強くって、ホテルの中でカチカチという音ってあんまりないです。でね、どうも感触からしてね、確認のため部屋、ドアを開けたりするとこから見てね、石が当たり、 合うようなカチカチではないと思う、うん、
そうですね、木の板が当たるような
ですよ、
木を叩くような感じですね、硬い木を書いてますね、
うん、あ、って書いてあった、
硬いもので板を叩くようなコンコン
っていう、あ、そうだったね、でこれ板ではなくて竹ではないかと思うんですね、うん、で罠にかけて吊るそうに最も便利なのは木と竹と、どっちが便利、
竹かな、
しなる分だけ竹が便利です、 そうですね、その通り
なりますからね、
その通り、しなる分だけ竹が便利やったりするから、うん、カチカチやってるという木の板のような音って聞いた時から竹と違うかなと思ってはいたんですよ、
竹を割るか何か罠を仕掛けるか、
うん、だから木 の音のようなものの存在に関しては一言も触れませんでしたけれども、うん、イメージとしては竹のイメージが強かったので、うん、竹と罠、罠とロープ、うん、ロープと傾斜した人間の体の中域っていうのが妙に一本線につながるような気がしたので、一応音に関してはそういう風な連想をしてしまいますと、うん、根拠ないですけど、うん、一応しておいて、カチカチの音は気にしなかったねって思われるとあれですけども、うん、そこまで一本線にすると竹って言われるとなるほどねと思うけど、最初にその音って竹じゃないかなって言われるとどうしてっていう話しかならないので、うん、一応最後に出させてもらいました。
なるほど、
まあ、またね、香港でも他にこう会議を体験された方にぜひ話を聞いていただきたい、
ね、いや本当に、
多分ね
インパクト大でしたからね、
香港から階段が届いたらその階段はとても怖いと思います、
うん、そうですね、
その階段には血の匂いがするかもしれないという怖さを秘めてると僕は思いますね。
おー、いつ来てもいいように我々もちょっと心構えしておきましょうか、う
ん、いや、かっこいいな、ね、今の指のバキバキかんじゃん、
ね、癖なんですよ、この指鳴らすの、うん、はい、
というところで香港に在住の方今の答えで、面白がっていただければ、ね、私たちにとっては存外幸せです。
はい、
そうですね、
はい、またぜひよろしくお願いします。
海外からのお便りも待ってます、
はい、
ということで告知いきましょう。
はい、12月5日松山勘十郎が主催する大衆プロレス松山座、今年最後の公演です。アクティブスクエア大東という大東市の会場で午後3時から、行います。特別ゲストでダンプ松本さんもやってきます。他にもいろんなレスラーさんが出ますので、松山勘十郎で検索するとブログとかツイッターでいろいろ情報出てきますので、ぜひ興味ある人は、情報いろいろ調べて、この松山勘十郎、この声だけじゃない本物に会いに来てください。よろしくお願いします、う
ん、かっこいいセリフや、
ありがとうございます。
私日月陽子はつにてんてんのひらがなで検索してください。いろんなことやってます、よろしくお願いします。
はい、先週勘違いしましたけども、今回が10月最後なんですよね。
そうですね、
放送最後の金曜日の10時から22時から、ニコニコ生放送九段ちゃん暗殺計画カッコ仮を生放送で、横澤プロの怖い稽古場から配信します。有料ですけれども、その価値はあると思っています。乞うご期待。
はい、
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、うん、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら買えるの？詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの後ろ、誰ですか？
番組では、お便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また、怖い写真や、いわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は、怪談アットマーク、jocr.jp。k-a-i-d-a-n アットマーク jocr.jp。 ファックスは 078-361-0005 078-361-0005。 おはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして
怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この一週間、あなたが無事でありますように。